聖書の箇所は、マタイの福音書28章18節から20節です。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。今日は神様がこの世を生かす方法になります。神様がこの世を生かす方法は、イエスがキリスト、福音を伝えていくことです。御言葉運動を自分の現場とか自分の、家庭、職場、学校で開く、述べ伝えていくことです。初代教会の人たちは、イエス様はキリストであるというこの契約を握って、固く信じて握って、聖書的伝道運動の答えを受けました。聖書的伝道運動の基礎っていうのは、もう福音の唯一性って、おっしゃってたんですけど、もうただイエス・キリスト、キリストでなければ救われる、私たちは救われることができないっていう、使徒の働きの4章12節にもあるように、イエス・キリスト皆以外に私たちには救われるべき名は与えられていない、このことを本当に、悟って体験した人たち、弟子が起こされること、これが神様がこの世を生かされる方法になります。イエス・キリストが私たちの救い主であられるというこの御言葉を掴んで、本当に味わって生きている人たちが起こされて、そのキリストを知る者を神様は用いられるんですけども、キリストっていうのは救い主、油注がれた方で、何をしてくださった方かっていうと、この罪の問題を解決してくださいました。神様を離れた人類の代表アダム、神様の御言葉に背いて、創世記2章17節の神様の御言葉に背いて信仰不従順した瞬間に、もう神の形にかたどって創造していただいた霊的な存在である人間は、神の霊を宿す器、神の家であったんですけれども、神の霊は離れてしまったので、もう人は呪われた状態、神の祝福を受けることできないので、神様に敵対してしまって、不信仰不従順したがゆえに、本当に神様と断絶されてしまって、そしてたった一人のアダムの、その原罪のように、すべての人に、全人類のように罪が入って、ローマ書3章23節のあるように、すべての人は罪を犯したので神の栄光を受けることができずと、呪われた状態で、もう呪われているので、苦しみ、災いが来るしかないので苦しんで、もう本当にもう苦しみの中、誠の平安息ない中で生きるしかなく、そして神様を断絶しているので悪魔に引きずられて生きるしかない、悪魔の子供として、もう生まれた時からこの神様を離れて罪の問題を抱えて悪魔に引きずられて生きるしかないっていう、この状態で人は生まれてきているという、この人間の根本問題が解決されていないので、人は本当にもうしんどいって苦しみの中生きるんですけども、この人間の根本問題を解決してくださる方が、くださった方がキリストイエス様であると。それを知っているものを神様も用いられます。ペテロがこの、旧約聖書では来られるメシア、来られるキリスト、来られる救い主、メシアというふうに、いろんな預言者を通して語られてきた、キリスト、メシアを知って待ち望んでいたんですけれども、ペテロは創世記3章15節で神様が与えてくださったこの救いの契約を信じて、握って生きていたので、創世記3章15節、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく、と、この救い主、メシアとして来てくださった方が目の前のイエス様だっていうのを悟ることができたので、この御言葉を、生ける、あなたは生ける神の御子キリストですというふうに ペテロが信仰告白した時にイエス様がバルユアの足もあなたは幸いです、このことをあなたに明らかにしたの示したのは人間ではなく天にいます私の父ですとおっしゃいましたけれども、このイエス様がキリスト救い主であるということを悟ったということはもうそれでもう全ての問題解決されているのでものすごい祝福であるというふうにイエス様もおっしゃいました。なぜならこの神様を離れた問題は人間では絶対解決できないので、このイエス様が誠に会う誠に神様に会う救いの道を開いてくださった誠の預言者であられ、ヨハネの14章6節でイエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんと、キリストを通してでなければ神様に会うことできないので救いの道を開いてくださった誠の預言者であられ、またこのアダムが神様の言葉に背いたという不信仰不従順のこの現在の罪もまたその現在のゆえに、人類の人にも罪が入るとこう神様のことを全くわからないので、神様のこと神様は創造主であられ私たち被造物であってということも知らないので、まあ、本当ですけど霊的存在なのでするって言ったら偶像崇拝してしまってっていうこの先祖代々の偶像崇拝の罪をまた、その、まあ、罪の中生きているので自犯罪、の罪も全ての罪を解決してくださる方が誠の大祭司であるキリスト、なぜなら罪の報酬は死ですとあるので、本当は私たち死ななければならないんですけども、私たち死んでしまうと地獄に行って滅びていくしかないので、私たちの罪のあがなってくださる身代わりとして、血の生贄としてイエス様を神様を送ってくださいました。マルコの10章45節、人の子が来たのも使えられるためではなくかえって使えるためであり、また多くの人たちのための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですと、このイエス様がご自身の命を、持って死を持って私たちの罪を贖ってくださいました。ですので誠の大祭司ローマ書8章2節で、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからですと、このイエス様の血性によって本当にこの罪の問題を解決してくださいました。でイエス様は神様であられるので神の御子であられるので、死んで黄泉に下ってそのままではなく神様3日目にイエス様を復活させられました。第1ヨハネ3章8節で、罪を犯しているものは悪魔から出たものです、悪魔は初めから罪を犯しているからです、神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためですとありますように、イエス様が、神様に復活させられて、ヘブル書2章14節にある悪魔という死の力を、滅ぼし、死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでしたとあるように、解放してくださいました。悪魔の仕業を打ち砕いてくださった誠の王ですので、この神様に会う道を開いてくださった誠の預言者、罪の問題を解決してくださった誠の大祭司、悪魔の仕業を打ち砕いて悪魔を打ち勝ってくださった、誠の王であられるキリスト、この3つの職分を成してくだ一度にたった一度、にで成してくださった方がキリストであると、知る者、そしてそのキリストに結論を下ろす者を神様用いられます。イエス様は今もう復活されて、生きておられます。ですので、第1コリント15章3節から4節で、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことです、キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこととありますように、イエス様は今復活されて神の右の座におられます。ローマ書8章34節でも、罪に定めようとするのは誰ですか、死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき私たちのために取りなしてくださるのですとあります。ヘブル書の1章2節3節でも、神は栄光 あ、巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全の現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に就かれました、というふうに、私たちのこの人間の根本問題、罪のものを解決してくださった後に、すべて高いところの大能者の右の座に今疲れている、この右の座におら天の右の座におれるキリストが今も、取りなしてくださっているので、この今も神の、右の座で、キリストの職分、誠の預言者、誠の大師、誠の王としての職分を持って、私たち取りなして、導いてくださっています。ですので、あなた方はっていうふうに、こう、用いられる人はキリストを正しく知っている人です。神様によって送られたキリストが神の御子であられる、神様であられること。しかし、私たちの身代わりとなってくださるためには、人間として来られなければならないので、女の子孫、男と女の人の、子孫だと、罪を持って悪魔の子供として生まれてくるしかないので、そうではなくて、女の子孫、聖霊によって処女マリアのお腹に宿って、そしてこう人を通ってこなければ人間ではないので、処女マリアの通して生まれて、肉体を持ってお生まれになってくださった方、罪は犯さなかったんですけれども、犯されなかったんですけれども、すべての点で私たち同じようにって書かれてあります。ヘブル4章15節で、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たち同じように試みに現れたのです、というふうに、人の肉体を持って、お前になってくださったのは、ヨハネ1章29節の、世の罪を取り除く神の子羊、血の生贄として命を捧げるために来てくださった方がキリストであると、このイエス様をキリストであると正しく知っている人を神様は用いられます。ですので、キリストは、お名前、なんていうんですかね、教会に行ってもイエス・キリスト、イエス・キリストってよく聞いていますけど、本当にキリストが何なのか、もうちょっと私はそこまではなかったと思うんですけど、名前のように、名字と名前のように思っている人もいるっていうぐらいなので、でもそうではなくて、キリストである、救い主であられる方がイエス様、お名前はイエス様で、女の子孫であられて、血の生贄として、本当にご自身の命をこう捨てるために、私たち罪贖いの代価として来てくださった方であると、これを信じている人、知っている人を神様が用いられます。なぜならキリストの血によらなければ、私たちは本当にこの罪の贖い、罪が贖われないからです。そして、このイエスがキリストを正しく知って、そして知っているだけではなくて、この本当にイエス様がおっしゃった、この聖霊があなた方に臨む時ってあるんですけど、この聖霊を待ち望んで、本当に祈りに専念していた初代教会の人たちが、創世記、あ、使徒の働き書1章から47節で、人間の本当にこう水準基準を超えて、15か国の門に伝道の門が開かれて、というふうに、こう、神様の御業が起きる、神様の聖霊が働かれるっていうことを体験した初代教会の人たちのように、本当に私たちも同じように、御言葉を本当に信じて、握って祈っている、信じた時に暗闇の勢力が打ち砕かれて、御使い動員されて、神様の御業が起きるっていうことを、実際に体験する人たちを神様が用いられます。ですので、神様が共にいてくださっているので、御言葉を本当に握って祈りに専念していて、聖霊の力を受けるなら、本当にこう私たちが考えも及ばなかった時空超越って、おっしゃってますけど、空前絶後っておっしゃってますけど、思いもよらなかった本当に神様の技、それはつまりキリストを信じる人たち起こされていくっていう、そこをこう体験する人を神様用いられて、そのように、キリストに全て 本当に全ての問題の解決はキリストにあるっていう結論を下ろした人がまた自分の現場に戻った時にキリストの奥義を本当に知っている人が現場に戻った時にもう肉的な目で人を見るのではなくて霊的な目で人を見ていくので、の神様が備えられた弟子との出会いを神様が与えてくださいます。ですので、自分の行く現場に神様の御言葉が必要な人がいると、使徒の働き18章10節私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われたと。使徒の働き13章48節でも異邦人たちはそれを聞いて喜び主の御言葉を賛美した、そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入ったとあります。ですのでイエス・キリスト福音を述べ伝えるときに、本当についてくる方というか、もう本当に上乾いたルデアのように、または、忠実な人ヤソンのように、指名者であるプリスカ・アクアのように命を懸けて、パウロやシラスをかくまって命を懸けてパウロに協力するこのような弟子たちが神様によって備えられていて、その人たちがお家をオープンして、そこで御言葉運動を開いていくという、その、教会となっていくという、プラットフォームができて、そしてその弟子たちが、その地域のその現場の見張り人となって御言葉を述べ伝えていくアンテナとなっていくっていう、本当にこの聖書的な伝道運動が起きていきます。ですのでこの備えた弟子に会った時には使徒の働き18章28節彼は聖書によってイエスがキリストであることを証明して力強く公然とユダヤ人たちを論破したからであるというふうに、この救いが何なのか、なぜキリストでなければならないのかっていうのを、この福音を伝えていく、ミコトロバ運動、タラパ運動をしていくと。ですので救われてない未信者の方には、なぜこの苦しみが来るのか、なんでこんな災いが来るのか、それはねって言って、それはこの人間の根本問題がねっていうふうに伝えていって、その人間の根本問題、神様を離れた問題、罪の問題、悪魔の問題を解決するのは、解決してくださる方がイエスがキリストであると伝えて、そして信者の方で、受けていたとしても、本当に自分がどんな身分に変わっているのか、どんな身分でどんな権威が与えられているかという信者の祝福を知らないで生きているので、力が全くなく、そのように信者の人に信者の身分と祝福を伝えて、本当にこう救いを受けたとしても、人間の力、人間の義で努力してどうにかしようという宗教生活を送っている場合が多いので、そうではなくて、本当に私たちが神様と共にいる、共に生きるということを信じるだけで本当にこの身分と権威が与えられているんだということを伝えていって、このキリストで本当にこう反応する人、イエスキリストに反応する人に御言葉運動をして、そして受け入れ運動をして、で本当にこの御言葉にはイエス神様御言葉であり命であり光であるとあるので、本当にこの御言葉を握って信じて祈る時に聖霊が働かれるっていう神様の道からの運動を見ることができるということを伝えて、でバプテスマも授けてあるので教会化して訓練化して、そしてその方たちが、そのキリストに反応する人たちが、養育されていったならば、その人たちも同じように、あなたを生ける神の御子キリストですっていうふうに告白、本当に、確信を持ってすることができる人になったならば、その人たちがまたその人の現場に行って同じように、備えられた弟子に会い、その備えられた弟子に養育していくっていう、この、再創造、再生産が起こりるっていうのが聖書的伝道運動になります。ですので神様の、この世を生かす方法は、もうただイエス・キリストを述べ伝えていく、福音を述べ伝えていっていくっていう、このことになります。ですので本当に、 第一コリントの一章十八節で十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力ですと、それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか、学者はどこにいるのですか、この世の議論家はどこにいるのですか、神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか、というふうにありますように、本当に福音を述べ伝えていくことができるように私たち呼んでくださったことを感謝します。今日も神様の御言葉を深く黙想し、またキリストを深く黙想する時を持ちたいと思います。